まずは豊中市の田中さんです。
あ、トップバッター、
はい、はい、もう長熟三江堂ボラボラでは、
ですよね、
おなじみの豊中市の田中さんです、
はいはい、おいしいおそばもいただきましたし、
ありがとうございます。
田中さんには足向けて寝れません。
はい、はい、どこに住んでるか知りません。
はい、知りません
、はい、前回の長熟三江堂ボラボラをもう一度聞いて思い出したことがあります。
ああ、もうそんな20年前のことなんかも聞いてもらうと、もう、はい、恥ずかしいを通り越してね、ちょっと何回なと思いますけども、ありがとうございます、
はいはい、あの明石市の大久保本陣跡から明石銀座通りのフル投票まで、
はい、あのあたりね、
はいはい、ボラボラでしたね、
はいはい、
思い出したことがあるそうです。
何でしょうか。
それは西から東に向かっていた山陽道が、
はい、
南に曲がる場所の少し手前にあった住林寺というお寺です。あの明石川の手前ぐらいにあったお寺で、
まあ、
もうパッと僕らは特に、はい、
問題なし、
いや本当はおもろい寺やったんですけど、うんうん、もう時間もなかったし、ごめんなさい、通り過ぎました。
はい、ちょっと、はい、まあ、省略させてもらった、
はいはいはい、住林寺というお寺です。
はい、
15年ぐらい前ですが、
はい、
明石に住んでいたおばの三回忌の法要が住林寺で行われたのです。
そうでしたか、
はい
はい、
有名なお寺ではないですが、はあ、割と大きめのお寺だったと記憶しています、
は
い、
なるほどなるほど、はい、
当時はお寺の前が旧山陽道だったとは全然知らなかったです。
それはそうでしょう。そうです、はい
はい、ちなみに、さっきはおばさんの三回忌だったんですけど、はい、今度おじさんのお話ですね。
おじさん、はいはい、
はい、おじは2019年に99歳で大往生したのですが、
はい、
その翌年に一周忌の法要が清新中央の近くのお寺で行われました、
はい、あ、そうでしたか、はい、
その時清新中央まで行ったついでに大師町まで車で足を伸ばし、旧山陽道を、はい、ごめんやすの録音データを聞きながらドライブをしたのでした、
はいはいはいはい、
これが長熟山陽道ボラボラの始まりとなったのでした。
原点になってますね、はい、
あの時 の, あのデータ僕まだ持ってますんで、
ふ
みおくんもし聞きたかったら、
いやもういいです、
あの見たかったら、あの田中さんがドライブレコーダーで、あの道をずっと走られた時のデータも多分どっかにあるはずなんで、まあ、失礼やったらあのお見せしますんで、
ありがとう、また頼みます、はい、
まあ、そんな長熟山陽道ボラボラの、まあ、きっかけのお話と、あとはあのおばさんの三回忌の時の住林寺の、
住林寺がその、はい、ね、旧山陽道の真正面に、真正面近くほんの横にあったという
か、そうですね、ちなみに住林寺、
はい、
ちょっと今僕ちょっと事前にあの地図で出しといたんですけど、はい、ここですね、住林寺、
ほほほほほ、
あのね、王子町とか、
王子町、はい、
はいはい、あれですよ、蟹塚杉田、
はい、坂、蟹、はい、坂、
蟹ヶ坂の蟹塚って実際に、池と池の間の中の島に、はい、あの工房大師さんが
閉じ込めた、
そう、蟹を閉じ込めた場所に蟹塚っていうのがあるんですけど、はいはい、まあ、その蟹塚を過ぎたちょっと直後ぐらいのここです、住林寺。
そうですか、
はい、この横に流れてる南北の川が明石川、
はい、明石川、
まあ、あのその窪地の一番ヘリの、東のヘリの部分なんですけど、はいはい、まあ、この多分住林寺はどっちか言ったら小久保とか、もしくはもうこれ多分ね、場所で言うと王子町になるんかな、
うん、あ、そうです、
あ、西新町ですね、
西新町、はい、
はい、兵庫県明石市の西新町になるんですけど、まあ、それの、旧山陽道沿いにある大きなお寺でございます、
はい、
でこの寺ね、僕もちょっと改めて田中さんのお便りから調べてみたらですね、うんうんうん、実は面白いですね、あの杉の木がございまして、
うん、
それちょっと詳しくは田中さんのお便りの後に僕書いてますんで、
はい、
ちょっとそれ読んでみたいと思います、
はい、いきましょう、
焼け残った杉、はい、
焼けたんですか、
はい、豊臣秀吉が戦勝、まあ、戦いに勝ったことを祈って、
はい、
戦勝勝ったことじゃ勝つのを祈ってか、戦勝を祈って手植えをした、手で植えたって書いてますね、
自分で植えはったんです
か、はい、
はいはい、
苗木が、
はあ、
二股に分かれて高さ25メートルとなった大杉はこの付近の名勝だった。
なんと、
それがですね、昭和20年 まあ、あの明石の大空襲ですね、まあ、ひどかったらしいです。あの、ね、そんな話今週のボラボラでも、誰でしたっけ、あの、長井家風、長井家風がせっかく埼玉から逃げてきたのに、ね、また岡山に逃げたっていうね、はいはいはい、その明石の、まあ、それは結局明石の大空襲が原因やったんですけど、まあ、そんな話もしましたけど、昭和20年戦火で本堂および境内の全てが焼失した、
こんなことが、
はい、蹂躙寺がもう全部焼けた、
はい、
焼け残ったこの杉の中ほどの、のこぎり目は、
はあ、
これは今展示されてるんですよね、うん、境内の中に、
はあはあは
あ、まあ、それの、展示されてる焼け残った杉に多分のこぎりの目が入ってるんかな、はい、はですね、うん、どんな何かというと、当時の世話人が焼け落ちた寺の片付け、樹木の大きなものは人が運べる大きさにと、
はい、
まあ、のこぎりで切って細かくして、そういう作業をされてたと、
は
い、しかし、このお寺に伝わる伝説によると、
うん、
門前に、その当時門前にいた年寄りがこんなことを言った、
う
ん、それは切らずに残しとけ、太閤さんの木屋で、
あんと、
この年寄りの一言がなければ、
はい、
この木すら残りはしなかっただろうというね、
はい、
そういう言い伝えのある、
なるほど、
でちょっとそれをね、うん、まあ、今いい時代ですよね、Google のストリートビューからですねはい、はい、その焼け残った杉が見れるんですよ。
こんなんですか、
はい、入ってすぐ左手、境内入ってすぐ左手、まあ、西側ですね、
すごいですね。
これ2023年の写真なんで、まあ、今も多分こんな感じなんですけど、
わざわざこう、ま、周り囲ってコンクリートで、
そうです、
は
なんか桜の綺麗な場所らしいんですけど、はい、これですよ。
なんかこう竹の子真ん中で折ったみたいな感じですよね、
はい、真っ黒です。
うわ、
で真ん中にかろうじてあの木の色が残ってるって感じですね、
でちょっと残り目がありますね、
まあ、この辺りなんかな、それともこの下の辺り、
下ちゃいますか、
これですか、
それはっきり出てます、
あ、なんか定時になってますね、逆定時みたいに、
ね、おじいちゃんが残しとけ、太鼓さんの上はったもんやどって言わはって、
そう、
まあ、切る人はやめて、
そうです、
今に残ってる
ってことです。いや、これ本当はええ話ですよ ね、
これはちょっと掴んどった方が良かったですね、僕も、
まあ、そこで、はい、田中さんのおばさんの三回忌が行われたっていうのも、なんか僕らとしてはすごい嬉しいんですけど、はい、
おじさんの99歳 の、
そうです、
ね、あの、まあ、
大往生、
大往生、精神中央かなんかの寺でやられて、もう聞いたことない話ばっかりがどんどんこの木を、まあ、元にします
そうですね、
で田中家の、ね、はい、大きな流れですよね。
いや、この蹂躙寺ね、僕らもあのさっと通り過ぎたん、本当に今ちょっと後悔しております。はいはい、今田中さんのお便りのおかげで、
はい、
蹂躙寺も
改めて、
はい、知ることができました。
二十何年ぶりかで僕は、まあ、デジタルの世界でね、
はい、
拝ましてもらいました。
まあ、文夫君多分こんな大きいお寺やから、絶対に気にはなってるはずなんですが、ただもうこの辺りね、多分このボラボラの多分この時ね、確か明石駅で終わったはずなんですよね。だからもう、だからあれですよ、その明石のフル投票で終わったんで、あ、まあ、言うたらもうこれ後半なんで、
あ、まあね、
もう早行こうやっていう感じだったんですよ ね、
まあ、ちょっとね、あ、まあしんどかったかもしれませんね。
そうですね、
なるほど、は
い、まあまあそんな、長寿さんのボラボラのちょっとこぼれ話みたいなのをしてい
ただきまして、はい、
ありがとう
ございます。エピソードですね。
そうですね、
ありがとうございます。
田中さん、またあの腰の様子も、
そう、
あの、どうなって
るか心配してます、
はい、心配しておりますので、はい、また続報お願いいたします、
はい、
次はね、
はい、次の方、
この方ね、多分初めてっていう方ですね、
そうですか、ありがとうございます、
なゆさんという方ですね、
なゆさんね、なゆさん書きました、はいは
い、こんにちは、お問い合わせではないのですが、
はい、
何十年ぶりかに聞くバンバ文雄さんのお声に感激し、はい、いたしまして、 お便りしたところ、
なゆさん、
はい、間違えて、はい、はい、1月最初に配信されたラジオのところのコメント欄にお便りをしてしまいました、
はい、
すみません、皆さんに見られるのが恥ずかしいので消しといてもらえていいですか、はい、
こんなん初めてやるの、消しとけ
って、ね、そうですね、はいはい、これからも、
はい、
バンバ文雄さんをはじめ鉄平さん、そしてご家族の皆様、お体に気をつけて、
はい、
私たちを楽しませてくださいね、
はい、
これからも楽しみにしています、
はい
はい、というわけでなゆさんでございました。
頑張ってみますなゆ
さん、はい
はい、ありがとうございました。
でその消しといてほしいというメッセージなんですけど、
うんうん、
あの探しても見つからなかったんで、多分なゆさんご自身で消されたんじゃないかなと。
あ、どっか行ったんですね、
はい、多分このメールを打つ前はまだあったんですけど、
ってから
と、おそらく打ってから何か試したら多分消えたんでしょうね。
なるほど、
はい、はい、でそれでもごめんなさい、見つからなかったんで、はい、消すことも今のところできてません、はい、まあ、もし僕が見つけれてなかっただけやったら、ナイさんまたちょっとここにありますよ、そのボラボラのタイトルとか言っていただいたら、はい、その番組のタイトル言っていただいたら多分わかると思うんで、
はい、
はい、それまたもしまだ消えてなかったら、
そうですね、
お願いします、教えてほしいなと思います。
ナイさんありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、
次はジュエリー上島タカさんです。
タカさんありがとうございます。
いつもありがとうございます。はい、いつもお世話になっております。
はい、
寒い時期ですが早咲きの梅のつぼみが膨らみ始めています。
おお、来ましたか、
はい、もう2月ですから今日はね、
はい
はい、寒さもあと1ヶ月もすれば影を潜めると思います。
はい、期待したいです、
はいはい、インフルエンザやコロナも変異による新型が現れております、
はい、なんか10号とかね言ってましたね。
あ、そうなんですか、うんうん、感染に注意とは言うもののどこかで感染するかは運次第なので過度の備えも考えもの、はい、
ね、
普段通りが一番と思っています。
はい、
さてさてあのことを書いておかなければと今このメールをしたためています。
何ですかあのことって
、はい、そうです、今回は毎年恒例幼なじみとの新年会のお話です。はいはい、
あ、これが、ね、伝統ね、ちょっとね、
そうですね、なんか年明けた感じしないですから ね、
はい、
今回の新年会はいつも通りの生まれ育った寺田町、天王寺の横の駅ですね。
いいですね、
寺田町、はい、大阪の下町です。
はい、最高ですよ、
はい、寺田町のなじみの店です。
はい、
毎年お昼過ぎから夕方までの時間制限付きでお店にお世話になっています。
はい、
年末の忘年会など昔からこの店は私たちには欠かせない店で、
ああ
もう半世紀ほどの馴染みなのです。
すごいね、これ
このラジオのお便りでも何回も出てきてますね、
はい
はい、ここまで身近になると客と店との線引きがなくなり
なるほど、
店主からは開店時間の17時までには帰ってくれと言われます。
あ、なるほど、閉店時間のかな。
いやこれ多分だから、うん、あどういうことやろ
う
な、
うん、
あ、まあ、時間制限付きなんで、
はいはいはい、
だからあれかな、開店時間の17時までの時間を利用してもしかしたら新年会されてるってことかもしれないですね。
要はまあそこはもうね、
もうタカさんのお店やと、タカさんと同級生のお店に
何でもお互いに言える関係や
と、そういうことですね、
はいはいはい、
つまり私たちは金を落とさない客なので夕方の5時からの時間帯に金を落としてくれる客を入れたいと、
は
い、あそういうことか、店主のせこい考えが見え見えです。
いや、せこいってそれはかわいそう
です。まあ、当然ねお店なんでね、まあ普段は600円で、
はい、
聞きました皆さん、
600円、
はい、
はい、
4時間もカウンターを占領する私たちが悪いかも、かも
じゃなしに、そうです、
はい、
それは
ですが、
はい、
ちょっと気が悪いなと思っておりますが、
はい、
出入り禁止になっては困るの で、
そうです、
口には出さないでいます
はい、まあ、金落とさん族ですね。
そうですね、はい、まあ、JOBBB には出してますけどね、
まあ、
って感じ
です
ね。このラジオは多分聞いてないと思いますよ。
テンションは大丈夫です、
はい
はい
は
い、
さて、はい、今回の新年会は幼なじみの二世ハーフ、
はい、
足立くんの、
足立ちゃん、
はい、
はい、
内縁の奥さんが、
はいはい、
特別ゲストです。
ああ、
あの足立さんですか。
出ましたね、
はい、
はいはい、
ね、あれですよ、淀競馬場で偶然出会ったっていう、
はい、
ちょい悪の足立くんですよ。高級車いつも乗ってる、
車がね、
そう、レクサスかなんか知らないですけど、乗ってはる人ですよね。
内縁ってのがいいですね、
はい、まあ、要は法律的に言うと多分籍を入れてない、
はいはい、
奥様というかパートナーということですよ ね、
すね、
はい、それ日本では内縁と言います。
はい
はい、まあ、今更お前に言われるの分かっとるわと思ってると思います。
いやいや、ちょっともう非常にこう響きのいい、
ね、そうですね、表現としてはあんまり最近使わないかなと思いまして、ちょっと今説明させていただきました、はい、
内縁の
奥様、
はい、
足立くんは数年前にクラブ経営から身を引き、
はい、
奥様が携わっていましたが、
はい、
奥様も経営から身を引き、
はい、
2人は籍を入れて正式な夫婦として、
ああ
足立くんのルーツの地である横須賀かな、
はい、横須賀、
はい、で暮らしを始めるようです。
あ、 いよいよそこまで行ったんですね、はい、あそうですか。
この、ね、横須賀に住んでるの分かるのもすごいドラマが実はありまして、過去のお便りコーナーで、はい、まあ、どっかに多分タカさんが言ってはると思いますので、皆さん興味ある方は探してください、はいはい、僕らは探しません、
はい
はいはい、足立くんの両親が高齢者施設に入居したことがきっかけになったようです。
そうですか、
はいはい、足立くんのお父さんは2世ハーフで、
はい、
50年前の寺田町の町では有名な2枚目だったので。
あ、そうですか、
はい
はい、
どうも高齢者施設で、
うん、
チーチーパッパやグーパッパ、
はあ、
そして風船遊びをしている姿がしっくりときませんが、
はあ、やっぱりね、
時は残酷です。
はいはい、
そんな年になったのかと我が身を忘れて昔を思い出しています。
なんとなんと、
まあ、芸能人見てね、
はい、
要はあこの人老けたなって言いますけど、
あ、 そうです、
ね、あなたもですよと、
はい、
いうこと。
みんな老けてます。
みんな老ける。時間だけは平等ですから、
はい、これはやっぱり何ぼなんでもね繰り返すことはできませんね、はい、今のところはね。
そうですね、
はい、
息子の足立くんも若い頃からモデルそのものの容姿で、はい、
でしょうね、
歩いているだけで絵になるいい男でしたが、運命は裏腹、苦労の上に2軒のクラブを経営するまでになりましたが、
はい、
運命の好転とはならず、コロナでクラブ経営も縮小せざるを得なくなりました。
そうですか、はい、う
ん、私も一度足立区にどうして近寄る女性が多いにもかかわらず結婚しなかったのか、うん、そんなことを聞いたことがあります。
なるほど、
はい、すると本人からは俺にはどうも子供の頃から不運がつきまとっているようなので、結婚しても相手を巻き込むかもしれない、だから一人で生きていこうと思う、
なんとなんと、
はいはい、少し寂しい笑顔と本人の背中が物語る通りの答えでした。
ちょっと歌謡曲とかね、
うん、
そういう世界ですね。
そうですね、
余裕に消えていくってやつですね。はい、
はい、まあ、僕はよくわかりませんが、
はいはい、
さて店の店主はこれあの新年会の、ね、会場ですね、
金音さん、
そう
被害者の方、ね、
そう400円で6時間
600円ちゃいました
600円でしたっけ、はいはい、あ600円で4時間か、
そうです、
椅子割られてるお店の店主は、
はい、
奥様の美貌に舞い上がり、
は
あ、足立さんの奥様が今回来られたということで、
内縁の方がね、
はい、あ内縁がもう、もう席は入れてるみたいですけどね、
これないと外側の外縁ちゅうんがね、この後は逆は
これか外縁って逆になんかちゃうみたいな気もしますけど、不思
議やね、これ内縁っていうの
は何から出たのかな、ね、確かにそれちょっと語源調べてもちょっと書いておきましょうか、
まあ、
内縁の語源、ちょっと縁書けないんで内縁の
任します、
語源
なんでないというか、はい、
そうです、ね、なんで外と言わないかってことですよね、
はいはい、外やったら外の方がね、うん、こう別の奥さんみたいな感じになるわね、
う
ん、
そうですね、
うちの方が、
はい、
あまあ絵を置いて、
はい、はい、はい、はいはい、さと言ってへんから、
はい、
私たちが受けたこともないサービスのオンパレード、
はあ、奥さんやるだけで、
フグの刺身のテッサはいつもの倍ほどが盛られており、
じゃあ
どこから手に入れたのかは口にしませんが、香り高い焼き松茸が奥様のみ提供されました。
それはすごいな。
だいぶこれあれですね、サービス差ありますね、
うん、やりすぎやで、
これはやりすぎですよね、はいはいはい、ここまで来るといつものサービスとは天と地、少し文句を言ってやると黙ってニヤニヤするばかりでした。
はい、
でも天使の気持ちは分かります。
あ、それほど別品さんだよね、
横須賀で奥様との暮らしが始まり、寺田町に来ることも少なくなる足立くんへの選別なのでしょう。
あ、それもね、それもあるんかも
ね。私たち幼馴染も水商売で生きてきた足立くんと奥様が離れていくことが寂しいのですが、はい、残された人生を幸せに過ごしていただきたいと思い、
はい、
この年齢になってからの結婚の決断にエールを送る新年会となりました。
これも大エールですね。
ね、
関係ない我々ともエールを送りたいですね。
そうですね。
まあ、まあ、まあ、黄昏やつ、
ね。そうですね、はいはい。なんか寺田町と横須賀って、はい、本当に全然関係ないようで、実はつながってたっていう。
いやー、面白いですね。見、ね、たとこがあるんかも分かりませんね。
かもしれない、
何かね。
かもしれないですね。
横須賀でした。横浜と違いました。
はい。まあ、横、そうですね。神奈川県横須賀市になるんかな。
はい、横須賀ですよね。
はい。はい、まあ、という。新年会の
よかった
お便りでございました。
まあ
多分これ以上にもっとおもろい話あるんですけど、
まあもうね、
そうですね、それはもう言わないということで、
そうですね、またチャンスがあったら教えてください。
そうですね、
はい、
ジュエリー宇島隆さんありがとうございました。
もういつもこう終わるまでね何が起こるかというこのスリルとサスペンスね、
はい、
さりげない文章でこれすごいですね。
これ本当あの取捨選択の美学ってやつですよね。僕らやったらもうここでもう2時間3時間ずっと喋るんですけど隆さんはもうパッと切りますからね。いやいや、このあたり僕ら本当見習いたいですよね、まあ、
それはやっぱり才能でね、うん、見習ってできるもんではない。
あ、そうですか。僕も努力してるんですけどね。いや、
まあ、努力すれば
長熟さんよと2時間ね行ってまいりますね。いつもあれ本当は30分ぐらいで僕終わろうと思ってるんですけど、
いやいや
YouTube の方は短いんですよ、長熟さんよと25分ぐらいで終わってるんですけ ど、はい、切りまくってますからね。
あ、そう、
はい、やっぱ切るのって難しいよね、はい、
まあそうですね、
うん、僕らにはなかなかできないですね。
5分の番組は難しいですよね。1時間の番組は簡単ですけどね。
最近そういう番組多くなってるらしいですね。
多いです。テレビでもね5分番組がたくさんあってね、うん、昔やってたのをね、うん、ダイジェストにしてね、
あ、
公共放送さんもやっぱり勉強してあるというか、このまま置いといたらテレビはダメになると思わなかったのか。
あ、確かにね、
はい、まあそれ置いときましょう、
はい、置いとくんですか。
高さんありがとうございました。
ありがとうございました。あと皆さん機械式腕時計もしお困りの方はですね、はい、奈良県の名店でございます、はい、ジュエリー上島隆さんも、はい、あのかなり奥底まで入ってるお店なんですけど、
ね、スイスの現場行って ね、はい、ね、向こうの会社の社員やってはった
という
か、
ね、そういうことですね。
あの、あこのスイス僕も行ったもんね、僕ら
ラッショードフォンね、
ラッショードフォンと
言いますね、スイスの西にある、はい、まあ、フランス語圏の町で、
面白い町でした。あ
の世界文化遺産かな、はい、に指定される、まあ、時計の町、
建築家さん生まれたとこやな、
コルビジェさんですね。
ルコルビジェですか。
コルビジェさん、僕コルビジェさん の、はい、あのまあ、最初に作った、
はい、
あの白い建物僕は見に行きました。まあ、それぐらい僕らとも縁のある、まあ、スイスのそのラショードフォンで、ね、まあ、実際に1年半ぐらいですね、まあ、お仕事をされてた、まあ、上島さん、
そう、
まあ、その上島さんがされてる時計屋さんがジュエリー上島という会社なん で、はい、でね、まあ、よかったら皆さんまたちょっとインターネットで調べたりして、まあ、
隠れた名店
ですよね。そうですね、あの、はい、興味ある方は連絡なんかしてもいいんじゃないかなと思っております、
はい、
次は高重勝彦さんですね。
待ってました、はい、
ピースラン世界5大陸4万キロランニングの旅を走るアドベンチャーランナー高重勝彦です。
ご苦労さんでございます。
このメールを書いているのが1月の最終日、
はい、
まあ、1月31日ってことですね。
あ、そうでしょうね。
いよいよ2月スタート、
はい、
先週日曜日雪の金剛山に登ってきました。
ご苦労さんです。一本化けたかな、
かな。一応ね写真いただいてるんで、うんうん、ちょっと見てみましょうか。
はいはい、
これですね、
はい、
残念ながら、
あ、一本じゃないですか。
あの、あ、チェーンアイゼンをつけた、多分これ登山靴。
ほんまですね。
これ多分モンベルかな。なんとなく。
なんとなく雰囲気がね。
モンベルですね。僕この靴知ってますけど。
あ、そうですか。
あ、高重さんやっぱかっこいいですね。
かっこいいですね。
はい、金剛山頂海抜1125メートル
の上で、
そうですね。
撮ってありますね。
はい、いい顔。あ、やっぱ雪結構積もってますね。ね、
まあもうちょっとあってもよかったような気もしますけど。
そうですね。はい、
ま
あ、あの先週すごい寒波が来たので、はい、多分その時に積もった雪かなと思いますけど。
はい、相変わらずオーラですね。
はい。うん、バカの一つ覚えの金剛山
はい、はい、
雪のある時期はやむなくシューズで登りますが、
はいはい、
雪がない時期にはもちろん一本バゲタ、
ね、そうでしょうね、
はい、金剛バスが廃止されてからは、
はい、
いろんな面倒な、いろいろ面倒なことになってしまいましたが、
大きな話題でしたね、あれは、
ね、はい、あれはその、まあ、金剛バスが廃止という話題よりも、うん、日本の公共交通機関の、うん、まあ、暗い未来を皆さん暗示している出来事として、うん、多分びっくりされたと思います、ね、
ああいうバスで必ず大きな電鉄会社とかがバックにつくんですけど、うん、あの金剛バスだけはね民族資本みたいな感じでね、やっておられただけに余計に答えましたね。
まあ、本来はやっぱり市町村が責任を持って、あのインフラはやるべきなんですけど、うん、まあ、昨今のあのね、私企業、私企業、民間産業でね、民間参入でこうなってしまったんじゃないかなと僕は予想しております、
ね、あ、まあ、そういう悪いところが出てますね、
は
い、
ね、大阪市営もね結局大阪メトロに変わってしまいましたから、まあ、今後どうなるか分からないですが、はい、まあ、今回は金剛バスの話ですね、
はい、
金剛バスが廃止されてからはいろいろな面倒なことになってしまいましたが、面倒のいらない、ここが高重さんですよね、
はいはい、
自転車で自宅から登山口に向かうようにしています、
は
い、
これできる人はね、
あ、高重さんしかできない、
ちょっと他わしらがやろうと思っても
ちなみに自転車片道16キロでございまして、まあ、あの往復32キロとなっております。登山ルートは片道約 4.5 キロ、
はい、
千早ロープウェイ前のバスターミナル近くの藻賀辻という伏見林道ルートの登山口から 登り始めます。
あ、そういうのがある
んですね。まあ、辻なんで道と道とかこう交差して分かれる場所ってことですよね、はいはいはいはい、雪のある時期はさすがに人も多く、登山口周辺の駐車場も満車状態、
はい、
登山ルートも人の往来が激しく、山頂広場や千早園地もかなりの人出でした。ああ、そんな人多いんですね、こんな雪で。
まあ、まあ、雪がから行くんじゃないですか、皆さん。
逆に
金剛山はやっぱりすごいとこですね。
あの坂登れる、はい、雪で。
いやいや、
すごい坂ですよ金剛山の、はいはい、まあ、それ登るんでしょうね、はいはい、山頂の積雪は5センチ程度でしたが、はい、それでも樹氷が見れたり、うん、樹氷見れるんですか、うんうん、
やっぱり有名ですよ地方は。
ああ、そうなんですか、うん、だから風が結構強いってことなのかな。
そうでしょうね。
一面の銀世界は気持ちも高揚させられますと、
はい、
今や大阪府下で積雪が見られるのは金剛山くらいのものですね。あ、
そう言われてみたらそう
ですね。能勢とかも今年はあれかな、もしかしたらなかったんかな、うん、結構あのね、大阪でも北部の能勢地方の山ってまあまあ積雪あるんですけど、
ですね、
今年は僕は聞いてないですね。まあ、積雪したかもしれないですけどね、よく言えばスノーシューを楽しみたいので、うん、もう少し雪が積もってほしいところです。まあ、
そうですね、
スノーシューやったらやっぱり 2,30 センチは
いりますか、
もっといるかな。
あ、そうですか、
はい、
なるほどね、はい、
うん、まあ、だからやっぱりスノーシューやるんやったらあの平とかね、
なるほど、
あっちの、あの滋賀県 の、うん、あの大見高島よりもうちょい上の方行った方が、
ね、赤坂とかね、
そうそうそうです、もしくはあっちの
行ったかな、ちょっと、
あ、最近 ね、
スノーシュー、
あれはあのあれですね、はい、大見塩津の近くなんで、ほぼ福井県の、
そうですね、
そうですね、ほぼ、はい、行きましたけど、
鶴岡に近かったですね。
あの時は雪全く積もってませんでしたけどね。
背中に つけたままや
った
な。
そう、つけたまま往復しまして、
若干
も、はい、もったいなかったです。はい、まあ面白かったですけどね。
家族で行ってよかったよね。
そうですね。はい、さて、月末の水曜日は大阪市内で講演会でした。
はい、ご苦労さんです。
久々の小学校でお話しする機会を頂戴しました。
はい、よかった。
確かこれ僕もフェイスブックで見たんですけど、
そうですか、
あの港区かどっかあっちの方やった、
そうやった、
九条かどっかの小学校やったと思うんですけどね、九条は港区じゃないか。コロナ禍ではオンラインの講演会やトークイベントなどもありましたが、うん、やはり音楽のライブと同じで話し手と観衆、
はい、
聴衆の息遣いや空気感を感じることができるリアルなイベントが、
はい、
いいですね。
まあ、それはそうですよ。
あ、
まあ、聞く方も喋る方もいいですよね。
そうですね。はい、うん、
いつも理想ですよ。
そう、理想、理想。まあ、それが贅沢になりましたからね、コロナ禍の時は。
まあそうです
ね。本当に世の中ってどう変わるか分かんないです。
はい、
いつも思うことですが、今の子供たちが大人になる頃、日本という国はどうなっているのでしょうか。
そうですよ、うん、
時代の日本を背負う若者たちに、これ次世代かな、
はい、
日本を背負う若者たちに、私たち大人ができることというのは限られているかもしれませんが、はい、少しでも彼ら彼女たちのプラスになるようなアクションができればと思っています。
全くその通りです、
はい、うん、夢を希望を持たない若者が増えていると聞きますが、はい、そんな社会にしてしまっている私たち大人にも責任はあるのでしょう、
はい、まあ、半分以上そうで
しょう。99% 僕らの責任ちゃいますかね、これこそね。
そこまで言う
と、
ね、
はい、もう、子供たちが憧れる、かっこ羨ましがるようなかっこいい大人になるために、私も日々精進していかなければなりません。
ですね。はい、
寒さ厳しき折、皆様におかれましても、どうかご自愛ください。という。
ありがとうございます。
いいお便りで
ございます。格調高い、
そうです
ね、いかにも高重さんらしい、
はい、
男ですよね。
まあ、金剛山ね、
はい、
できればこうスノーシュー使えるぐらいちょっと雪積もってほしい、
はい、
まあ、今年はもうないんちゃうかなと。
あ、そうかもしれない。
もうあれですよ、今僕ら2月1日配信して収録してるんですけど、もうこっから温度バー上がりますから、もう一気にさっきね、あの梅のつぼみの、ね、
そうそうそう、
高さんおっしゃってましたけど、うん、もう梅咲いてで桜咲いて、
桜も咲いてるって話もあるしね、はいはい、
で、
はい、
もうすぐ夏ですよ、
はい、
皆さん、日本の冬は短いです。
なるほど。
来年というか今年のね、また12月ぐらい期待したいなと思っております。
はい、世界中こうなってきましたね。
はい、
お
高重さんありがとうございました。
毎度ありがとうございます。
オフィス樋口さんです。
待ってました。
ありがとうございます、はい、ね、本題に入る前に、
はい、
冬の自転車用スパイクタイヤの準備はできていますか。
なるほど、なるほど。
自転車ボラボラがないので、
はい、
今年の冬に必ず本局から 冬の上越、うん、妙高駅に向けて自転車ボラボラをしましょう。
八号線ですかね。
八号線ですか。日本海ずっと行けと、うん、あ、まあ大変な旅になりそうです。
ですね、
本題です。
はい、どうぞ。
2023年9月23日、金沢市内の金沢文化ホールで、
はい、
石川コレクション2023がありました。
はい、はいはい、切ってるの収集ちゃいますね。コレクション言うても、
はい。コレクション。
はい。
金沢駅から近江町市場かな、
はい、
近江町かな、
近江町でしょう、
はい
はい、
まで歩いた動画があるのでアクセスしてください。これは僕らの事前にですね、
はい、
樋口さんの島風鉄道チャンネルで見ました、
はい、ですね、
あの多分メガネの横につけた小さいカメラでずっと街歩きの様子を撮影されてるんですけど、ずっと左上に樋口さんのメガネの縁と髪の毛が映ってるんで、
はい、
あ、これ樋口さんやなってすぐ分かりました。
まあね、あの、あれは、まあ、前ちょっと言うたかも分かりませんけど、著作権マークみたいなもんですよ ね、
あ、なるほどね、
R マーク言うんですか、
一番の R マーク、はいはいはい、もう DNA みたいなもんですからね、ま
あ、そうでしょうね、
はい、
あの、まあ、ちょっと見にくいけどね、フラフラしてあの白髪マジの経緯でしたね、ま
あ、けどあの樋口さんしか撮れない映像という意味では僕はもう最高やなと思うんで、
ああいうこと発想自身がね、だから普通のものでできないです。
皆さんよかったら島風鉄道チャンネルで、はい、ぜひ樋口さんの、はい、POV ポイントオブビュー見てほしいなと思います。
見ながらですね、何か知らんけど左側のね、
はい、
額のあたりをこうすっと手がいくんですよね。
ああ、なるほど、うん、自分もその映像の中の人みたいな、
そうそんな感じがしましたね。
ちなみに樋口さん、ちょっと、まあ、これ樋口さんだけが喜ぶかどうかわからないんですけど、僕ちょっとこの前ですね、とあるあのカメラマンの人とちょっと話する機会があって、で、まあ、その人の持ってるカメラ見せてもらったんですけど、うん、あの、まあ、その方アメリカとか海外にを行かれる方 で、 あの、まだ日本では発売してないんですけど、あのサングラスの右側に、
うん、
レンズの上ぐらいにカメラを搭載した、
はい、小さいカメラですね、
はい、まあ、サングラス付きカメラ、カメラ付きサングラスがですね、アメリカ海外で、まあ、アメリカだけじゃないかもしれないけど発売されたらしくて、
欲しいね、それね、
で、向こうでの価格が600ドルから700ドルって言ってたんで、まあ、仮に日本に来たとしても、まあ、高いんですけど10万以下には多分なると思うんですよ。でそのカメラを僕見せてもらったんですけど、
はい、見せてもらった映像を、
映像を見せてもらった、めちゃくちゃ綺麗です。彼がおっしゃるには、あの iPhone15 Pro Max の超広角と、
うん、はい、
まあ、あの標準の間ぐらいの画角やっていうことで、僕欲しいカメラや、それ、そう、うん、結構まあ広めに撮れるし、なんせ映像が、まあ、昼間の映像でしたけど、動画も撮れるし、まあ、静止画も多分撮れるんかな、はいはいはい、めちゃくちゃ綺麗やったんで、
なんとも
し樋口さんああいう POV っていう、まあ、主観映像を撮りたいんやったら、
はいはいはい、
もうそっちのカメラ付き、
うん、
サングラスも考えてもいいんじゃないかなと、うん、
しかしそれやと困るから、
なんで
毛が入りません、毛が
前髪ぐらい入るかもしれ
ない、ね、前髪よりもあの何とも言う毛がね、
うん、
エロチックっていうんですか、なんかそんな
こう肝毛みたいなやつね、
うん、そうそうそう、
いや、いい意味で言ってるんですよ、樋口さん、行ってくださいね、
はい
はい
はい、個性ですから、
まあ、けどそういうもんもあるんで、
はい、
特にやっぱり最近のカメラの進歩はすごいん で、
いです
、ね、小型化がもう限りなく進んでるんで、
ええな、
はい、まあ、よかったらそういう眼鏡式のサングラス式の、しかも分かんないです、
樋口さんより俺が欲しいわ、買うかもしれない、
はいはい、はい、そんなもありますので、はい、よくカメラ好きの方はチェックしてください。
樋口さん相変わらず個性の派を歩んでもらいたいと思います、
はい、
一応、はい、
そして近江町市場を出てから金沢城跡を通って小山神社まで歩きました、
はい、
そちらも動画も YouTube で見れます、はい、これも見ました
よく歩くね、ゴールデンコースっていうんですか、
そうです、
ね、金沢では、ね、
はい、最後小山神社の正面の石取りあたりで映像は終わっておりました、
はい
はいはい、ここから石川コレクション2023の写真です。
切ってコレクションちゃいますよ、
はいはい、まず石川県の民放アナウンサーが登場しました。写真があるのでアクセスしてくださいというわけで、こちら我々しか見れませんが、
はい、
オフィス井口さんからいただいた写真ですね、こちらですね、これが、石川コレクションの入り口の看板ですね、金沢市文化ホールで9月23日土曜日祝日行われました、
はいはいはい、
このイベントを通じてファッション業界のみならずエンターテインメントを目指す方々、学生の方々、また石川県民の方々を応援していきますという、
そうです
か、石川コレクション実行委員会のメッセージも 添えられております。
なるほど、
はい、特別協賛北国新聞社、
あ、北国、北国か、
はい、
まあ、北国やろな、
石川芸術、はい、石川県芸術文化協会とか、まあ、いろいろ書いております。
あ、そうです
か、はい、そんな看板がホールの入り口に立っております。
はい、
でここから、そのアナウンサーの方です。石川テレビの、
あ、そうですか、
なんて読むやろ、向こう山さんって読むかな、
向こう山さんか、向こう山さんか、
ね、あと MRO 北陸放送の、
あ、そうですか、
兵道さんかな、
いや、すごい別品さんやな、
はい、まあ、女性2人が、
あ、びっくりした、
なんか壇上に出て、
あ、
こういう桜の、
うん、
多分、まあ、人工的な花持ってんのかな、
なんとな、
はい、
はい、
でまあ、なんか手つないでビャーと行ったり来たりしてると、
はいはいはい、
まあ、テレビ金沢の方とか、あとこれ
男性の方もいらっしゃる、
KAB かな、
KAB、 はいはい、
な、何、城所さんって読むんですかね、
上所さんで、
はい、
ね、
北陸朝日放送の方とかも出たりとか、あ、まあ、ちょっと夏を先取りした、
あ、ほんまですね、
あの海水浴スタイルみたいな、
ハワイみたいな感じですね、
そう、古いな、ハワイ、
え、
あとは牛田さんとか久保さんとか、なんかバスケットボール持ってありますね。
うまいですね。
ああ、っていうような方が、まあ、続々と出られて、それを樋口さんが写真で撮られてるという、
はいはいはい、
そういう写真でございます。
そうですか。
はい、
まあ、こういう、ま、催し物もあるんですね。
はい、で、はい、他にはアイドルグループ仮面女子が出たりとか、石川県の馳知事登壇、
あんまり気に入りません僕は、はい、
はい、金沢文化服飾学院のステージ、
はいはいはいはい、
ちょっとこれ見てみましょうか、
はい、
金沢、これか、金沢文化服飾学院、
あ、へ、
あ、
うわ、すごい
な、 こういうのよく見る、あのファッションショーとかでよく見る、誰がこの服着るねん服ですね、これ。
なんかクジャクが膨らんでるみたいなね、
はい、
ああそうですか、
これなんかあの阪急の紙袋をスカートにしたみたいな感じはしますし、
ああ、
まあ、阪急だけじゃなくても、
いや人形みたいなね、
そうですね、
そんな人もいはりますね、これはちょっとこの樋口さんには悪いけどついていけんな僕は、はい、
イソギンジャクみたいな服着てる人もいますし、
まあ、これしかし好きな人は震えるほど好きなんでしょうね、
はい、まあまあそんな、はい、あの学生の皆さんが、
はい、
多分これ作られた服を、まあ、モデルの方が着てるっていう、
なんかパリコレみたいな感じ
ですね、ああそれ似てますね、
はいはいはい、
パリコレ見たことないですけど、
知りません僕、はい、無責任なこと言うて
た、はい、適当にイメージ、
はい、あ、ごめんなさい、
はい
はい、
次にキッズ&ジュニコレクション、
はいはい、
キッズ&ジュニアコレクション、
あ、キッズって子供のことですか、
はい、この写真も子供までね、もう年齢関係ないんかな、前半ラスト北陸アイドル部のライブでした、
なんと
そんなんもあるんですね、
いや知らん世界が広いですな、
北陸アイドル部は
僕もなんか本当に
こんなんです、
もういっぺんちょっとね、
はい、
年を返上したいね、これ見に行
って、あ、そうですか、はいはい、無理です、
いや分かってます
、はい、はいはい、まあこういうね、なんかあの何名かの、はい、何名ではない
な、なんかアユがピチピチしてる感じですよね、
そうですね、
若いっていう感じでね、
はい、まあまあそんな人が舞台で頑張ってはったという、
はい
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 はい、はい、後半最初はアクターズスタジオ金沢のステージ、
うん、そうですか、
次にウィメンコレクション、
うんうんうんうん、
最後は石川元気応援隊ジャンピンのライブです、
コレクションもいっぱいあるね、
はい、ジャンピンって何やろ、ちょっと気になるから見てみよう、
やっぱり飛ぶ人でしょ、
あ、そうですか、うん、あ、これです、
はい、
これジャンピンらしいですよ、
あんまり飛んでへん
の、飛んでないですね、
あ、そうですか、
まあ静止画なんでね、
あ、まあそうやね、
言うて、
まあ動画やったらまた違うんでしょうね、
はい、まあまあ樋口さん動画見てますから、動画というか自分でね、映像見てますんで、
そうですね、
はい、もっと楽しみは知ってはると思います、
いや本当ご苦労さんでした、
まあ、ただ僕らの全く知らない世界なんで、
あ、ね、
はい、まあまあそういう世界知れるだけでも嬉しい
ですよね、そうですよ、はい、また撮り方も面白いしね、
そうですね、
あの髪の毛のね、こう左上に入る、
はい、
あのカメラだけは僕はそのやめてほしい、はい、やめにといてほしいと思います
、ていうかあれをあれでこれ撮ったらよかったんちゃいます、
うん、まあ、それにしてはあれ、
あ、ちょっと遠すぎるんか、
遠すぎるよ、
あの樋口さんが
出払うんだからやん、
そうそう
ですね、ジャンピングで
バーンとね、はい、石川コレクション2023が終わってから、
はい、
サンダーバードで帰りました、
ご苦労さんでした、
ちなみに、ライチョウ、
はい、
ていますよね。
サンダーバードですよね、はい、普通はね。
あれサンダーバードじゃないんですよね。
違うんですよね。
あの完全な 和製英語なんですよね、はい、サンダーバード、ね、皆さん気になる方はライチョウどうやって英語でなんていうか調べてみてください、はい、びっくりすると思います。はい、まあそんな話もあります。本日のブラブラネタ以上、はい、今週の放送楽しみにしています、
はい、
というオフィス樋口さんからの世界で一つのお便りでございました。
そうでした。はい、ありがとう。
次はね、
はい、
青空財団さんから、
はい、青空財団さんいつもありがとうございます。気に入っていただいてね、はい、
2月3日土曜日に第52回公害環境デーが開催されます。
そうですか。公害っていうことはちょっと最近久しぶりやね、はい、
そうですね、はいはいはい、西淀川区 その団体さんなん で、結構そういう公害とかは、まあ、てか もともとそういうことを発信するための、
はい、
まあだまあ、その環境を良くするとかね、そういう団体なんで、まあ、こういう公害の、講演もやされてると、はい、
頑張ってあります。
今回のメインテーマは地球沸騰化の時代。
ああ、はい、
ああもう沸騰っていう言葉を使ってるんです
ね。そう言ってますよ。
あ
そういう言葉が
どんどんボイルとかそういう意味ですよね、
はい、そうです。燃えるとかね、
あ
もうむちゃくちゃになってるということです、
はい
はい、
温暖化を止める、はい、ここは温暖化使ってますね、今と未来に責任を果たそう、
はい、
青空財団も実行委員会に参加し、
うん、
当日の司会を務めさせていただく予定です。
そうですか、はい、
オンラインでも参加可能です。どうぞふるってご参加ください、
はい、
という
見てください皆さん
ことでございますんで、はい、まあ、気になる方はまた、はい、これ何で検索したらいいかな、第52回公害環境デーかな、
うんうん、
これで検索したら多分詳細出てくると思いますので、はいはい、よろしくお願いします。
ありがとうございました。
頑張ってはります。
はい、はい、やってください、はい、
他はね、あこれもね僕長いこと付き合わせてもらってますけど、はい、NPO 自転車活用推進研究会さんからいただいております、
はい、
NPO 自活研ニュース、
はい、
括弧号外と書いております。
そうですか、はい、
はい、
号外、
はい、ですね、デンマークからのお知らせですと書いてます、
はいはい、
自活研の研究会でも講師を務めてくださったデンマークのロッテベックさんからのお知らせです、
はい、あそうですか、はい、
数年ぶりに自転車まちづくりセミナーが開催されます、
はい、
このセミナーは世界各国の都市計画者や行政政府の関係者などを対象にしており、デンマークの自転車文化を体験し学ぶとともに自転車政策やインフラネットワーク、交通安全教育など多岐にわたる内容をカバーする極めてレベルの高い内容で知られています。
そうですか、はい、
受付締め切りが迫っています。ご希望の方はお急ぎくださいと、
はい、
いうことで、これすごいですね、2024年5月13日から17日の5日間、場所がなんとデンマークの首都コペンハーゲン市内でございます。
わかりました、わかりました、はいはい
はい、セミナー 受講費が2030ユーロ、
あこれ今ユーロ上がってますからね、
はい、過去航空運賃や宿泊費は含まず、
はい、
セミナーでの言語は英語と、
あもう全部僕それどこ一つ参加できるもんないね
、締め切りが2月15日、
はい、
ということでございます。いや
もうこれはありがとう情報として聞きますけど自分と関係するところはちょっと今のところ見出せないですね、
はいはい、ちなみに興味のある方はですね、はい、検索ワードサイクリングソリューションズ、
はい、
インフォ、
インフォ、
はい、サイクリングソリューションズドットインフォ、
はい、
またはバイクエイブルシティマスタークラスなんかで検索してくれ
て、もうそこまでもついていけません。
主催がサイクリングエンバシーオブデンマークということでございます。
はいはい、
はい、まあ世の中動いとるなという感じはいたします。次はえのこ、
はい、
えのこ島文化芸術創造センターさんからいただきました。
これを活動してありますね、
はい、
うん、
えのこメールニュース2024年1月26日号をお届けします。
ありがとうございます。はい、
新たな1年のスタート、気持ちもフレッシュに芸術鑑賞などいかがでしょうか。
はい、
えのこでは今年もさまざまな展示やトークイベント、ワークショップなど皆様にご参加いただける催しを企画しております。
本当にやってますもん。
ぜひお越しください、
はい、
ということでございまして、大阪の方、大阪の方じゃなくても
そう
ぜひえのこ応援してあげてほしいなと思います、
はい、ユニークなね、
はい、
まあ、大阪には珍しいというか純粋なね、
そうですね、
いい団体ですよね。
いや本当にね、あ、こういう細かい団体というか活動がね、
はい、
日本の未来を明るくしますので、はい、まあ、偉そうなこと言ってますが、そうですね、皆さん応援してあげてほしいなと思います。
そうですね、
はい、あとはですね、兵庫県の明石市にございます、はい、明石市立、
はい、
あ、ごめん、明石町は渋谷、あ、え、最近ね、あのね、あの超熟三用土やってるんでね、あの明石がすごいいい街っていうことが分かって
面白いね、
今、うん、ほんま芦屋って言わなダメなんですけど、
芦屋と明石と間違えましたか、
はい、あ、同じ「あ」でね、
はい、
間違えてしまいました。
まあまあ超熟三用土もまもなく芦屋通ります
よ。あ、そうですね、
ここもいいとこですよ本当に、
はい、
う
んうん、楽しみでございます、はい、まあ、そんな芦屋市立美術博物館、兵庫県は芦屋市にございます、はい、まあ、すごい、はい、素晴らしい、
もう行くだけでも、
そうです、
技術博物館ですよ、
はい、からですね、うん、こんなお知らせがやってきました。
ありがとうございます、
この度当館では3月5日から3月24日まで第67回芦屋支店を開催する運びとなりました、
はい、いわゆる支店っていうやつですね、
はい、はい、誰でも随意に応募することができます。
はい、
まあ、要は誰でも好きに応募するのもしないのもあなたの自由ということですね、
はいはい、
という自由さが特色の公募展として、
はい、
1948年に第1回展が開催されて以来、
はいはい、
本展は今年で67回目となりました。
やったね。
本年も多くの方々に親しみを持っていただける公募展を目指します。前回に引き続き会期中に来場者の投票で選ぶ賞も設けます。
これ面白い、
はい、はい、まあ、というわけでちょっと JOBBB でも宣伝してくれへんかと、
はい、喜んで
ということでございます。この展覧会ですね、はい、第67回芦屋支店という名前の展覧会でございます、はい、3月5日から3月24日、うん、2024年ということでございます。まあ、皆さんよかったら、またこれ見に行ってほしいなと。写真展示とあと平面って書いてますね。平面って何でしょうかね。
まあ、彫刻とかでないことですよ。
あ、そういうことか。あ、うん、あ、そうですね、絵ですね。平面っていうのは油彩画、水彩画、うん、日本画、版画などを含むと書いております。というわけでこれ応募もできるみたいですね。
いや、無制限に応募できるんでしょ
う。ああ、なるほど。
資格はいらんわけですよ、どこどこ
の賞とか。じゃあ俺でもいけるか。
まあそういうことやね。
まあ、あのね、ここに展示してもらえるかどうかは別として、まあ、
展示はしてくれるかもしれないけど、投票では何にもならへん
やん。ああ、なるほどね。
反応はないと思います。
はいはいはい。まあまあまあ、こういうの興味ある方、
そう
よかったらまた芦屋支店で、
うん、
芦屋市とあと展覧会の展ですね、
はいはい、
芦屋支店で検索して、はい、いただきたいなと思います。はい、
毎度ありがとうございます。
はい、次はですね、
はい、
松井さん、
あ、これもまたこの人も個性の塊ですよね、は
い、松井さん YouTube の動画とかにもコメントいただいてありがとうございます、はい、
ありがとうございます。
お便りも入っておりますので、はいはい、お便りから読めさせていただきたいと思います。
聞いてます、はい、
お知らせです。
はい、お知らせって、はいはい、
はい、大阪駅前第一ビルのマズラのマスターが亡くなりました。
松井さん親戚なんかな。
これね、マズラって、
うん、
まあ、いわゆる純喫茶ですよね。
そうですか。
かなり歴史のある喫茶店で、
あ、ま
あ、そうでしょうね、あの多分文夫君も前何回も通ってると思うんで、うん、あの、まあ、リスナーさんもご存知だと思います。僕も 2,3 回行ったことあるんですけど、
僕は1回も行ったことないね。
あ、そうですか、はい、マズラのマスターが亡くなりました。
あ、そうですか。
2023年5月にお亡くなりということでございます。
はい、はい、
101歳6ヶ月。てか松井さんすごいですね。
そうですか。
はい。もう、か月まで分かってる。
ああ、いや、身内はないでしょ、松井さんも。
まあ、名前似てるんでね。
ああね、
もしかしたらと思うんですけど、まあ、そこは書いてないですね。
101歳6ヶ月じゃなくて。
101歳6ヶ月で、まあ、はい、まさに大往生されたということで。
は
い、
分かりました。
あと、お話、変わりまして、
はい、
小山のり子さんが亡くなりました。
ああ、そうか。
はい。のこさん、うん、亡くなったと。
あ、残念ですね。
はい、
はい、
まあ、文雄君と一緒にラジオもやってた方ですけど、
はいはい、お世話になりました、
はい、
ありがとうございます。
小山のり子さん82歳。
ああ、そうやったんですか。82歳になったん
ですね、はい、1月20日に亡くなったということです。
小山さん死亡ですか、
はい、
寂しいニュースです
ね、はい、ヤフーニュースで確認してください。
はい、
ということです。
あれ、松井さん本当にいい情報いつもありがとうございます。はい、
自分ごとを書きます、
はい、あ、ここから自分ごとですね、
はい
はい、
マイナス25度の アルバイトに行ってきました。
ご苦労さんで、ね、いろんなことやってますね。
マイナス25度、
うん、なんかどっか冷凍庫から帰らない
かな。さすがに寒いです。
あ、そりゃそうでしょう。
またアルバイトの報告をしますと。
よろしくお願いします。
いうことです。マイナス25度って、はい、うん、すごいよ。僕人生で1回だけマイナス20度体験したことあるんですけど、長野県の富士見町っていうところで。
あ、なるほど。
もうそんなん入れない、うん、一瞬でももう10秒ぐらいですよ、外出れるの。もちろんちゃんとした服着てたらそうでもないんですけど、いや、それぐらいあの痛いんですよね、肌が。
そうですね、
マイナス25になるともっと寒いんで。松井さん、あんま無理せんといてください。
そうですね、はい、まあ、あの冒険はいいけどね。
そうそうそうそう、
体壊しても松井さんもいつまでも若いわけ
ないから。そういうことです。
気をつけて動いてもらい
た
い、
ね、一応ね、あの WHO が、はい、あのまあ、推奨してる指標で、うん、室内気温、適切な室内気温、あの、まあ、いわゆる人権が保たれる室内気温が18度以上なんですよ。
あ、そうですか。
僕らの今の室内気温何度ですか。
今は 16.7 度ですね。
これ人権守られてないですね。
これちゃんとあの暖房入れてるんですけどね、
はい、これ暖房入れてなかったらね、はい、多分12度ぐらいなんですよ。
あ、そうですか、
はい、なんで、
まあ、僕は人権外の人間です
よ。僕もね、あんまり喜べないんですけど、はい、ね、はい、松井さんなんかマイナス25度なんで、もうさっきの内縁とかじゃない、もう、
そうですね、
宇宙ですよ。
そうです、ね、
気をつけてください、ほんまに、はい、冗談抜きで気をつけてください。
そうそうそう、まあ、体合ってる松井さんやからね。
そういうことですね。
よろしくお願いします。
はい、はい、次続きます。
あ、もうちょっと、
はい、
耐えてくれてます、
ね、バンバさん、
はい、
今年は冬見舞いのハガキは来るのですか。
はあ、なるほど。冬見舞いも出しません。
ハガキ来るのは期待しています。
ありがとうございます。はい、
来ませんということです、松井さん。
はいはい、あ、今とこ企画ないですね。
はい、すみません。
な、
は、
ん、
い、
とかしたいと思ってるんですけど。
まあまあまあ。
時間と体力がないです。
そうですね、はい、そういうことです。
はい。はい、
マズラのマスター創業者と、
うん、
小山さん、のこさん、
うん、
ご冥福をお祈りします。
あ、そうですね。それはそうですね。はい。はい、
また書きますということで。はい、1月22日、松井正樹様と、はい、さんから。で、松井さんのお便りの他に、
はい、
こういうあのハガキ的なものもくれておりまして、これなぜ僕にこれを送ってくれたのかわからないもんがいっぱいあるんですが、ただその中でちょっと面白そうやったんが、交通事故のない社会を目指して、
はいはいはい、
みんなで力を合わせて安全安心まちづくりというね、大阪府警察本部交通部のなぜかパンフレットが入っておりまして、
特にお前も事故も起こしてへんしね。
まあまあ、それはそうですけど、うん、まあいろいろね、令和4年中に何件の交通事故が発生して、まあ、何名の方亡くなられたとかっていうのは書いてるんですけど、そうですね、はい、やっぱこれでちょっと興味があるのはね、おうおう、交通死亡事故の特徴っていうところですね。まあ、表の真ん中ぐらいに書いてるんですけど、夜間
が約
48% の方が夜間で亡くなられてるということですね。まあ、そのうち高齢者は約 40% ということですね、
はいはい、
あ、違うわ、高齢者が、あ、夜間のうちの 40% じゃなくて、うん、夜間に亡くなられた高齢者が、全体の 40% を占めてるところ、これちょっと分かりにくいですよね、書き方が。
ちょっともうちょっとね、
整理してもらいたいかったですね。分かりやすい感じで、はい、で、あと、
うん、
幹線道路で亡くなられてる方が、あ、そうか、令和4年中に亡くなられた方が交通事故で141人おられて、はい、そのうちの約 48% が夜間に亡くなられていると、はい、まあ、67名、
うんうん、
高齢者はそのうち57名なんで、
まあ、結構半分やね、
というかだから夜間で亡くなられている方のもう 90% ぐらいがもう高齢者ってことですね、57名なんで。
あ、そうか、ほんまや、ほんまや、
で幹線道路で亡くなられた方が80人、まあ、全体でいうと約 57%、
意外と多いんやな、
はい、で二輪が、39名、9人で約 28% とな
っております。そういう意味では、まあ、平凡な言い方だけど怖いということで、
まあ、
ね、
まあ、というか二輪の数は車に比べて四輪に比べて少ないにもかかわらず、うんうんうん、その二輪がもう39人も、まあ、亡くなられてるということですよね、
はい
はいはい、はい、あと、交差点などが、87名亡くなられている人が、うんうん、これも約 62% が交差点などで亡くなられているということなので、あ、まあ、やっぱ交差点は 気をつけろ、まあ、交差点とか多分これカーブとか、あの一旦停止とか多分それも含めて交差点等って言ってるんですけど、あ、まあやっぱちゃんと交通ルール守れよということです。まあ、
交差点って基本的に信号があるはずやからね。
うん、まあ、信号があっても、うん、その信号を 100% 頼りにはするなと、
うん、それが大変なことや、
そういうことですね、うんうん、夜間幹線道路交差点では特に車の運転バイクの運転は要注意と、はい、まあ、自転車も含めて車両は注意しろよと、まあ、もちろん歩行者もね、まあ、注意しろよということ
です。年寄りは特に夜間の歩行が危ないということ
です。だから年寄りで、うん、夜間で、うん、幹線道路で、うん、交差点やったらもう、
うん、もうこれどこも知らない
けど、だから、夜間は、まあ、あんまりできるだけ出ん方がいいよとかね、はいはい、まあまあ、まあ、そういうことですよ。
気をつけます、
はい、
大沢福司さんありがとうございました。
ありがとうございます。大沢福司さんいつもお世話になっております、はいはい、あとはね、はい、釜崎炊き出しの会の絆通信もいただいております。はい、というような松井さんからの楽しいお便りでございました。ありがとうございます。
はい、
というのは以上ですね。
そんなとこやろな。
ふみおくんのタブさんは来てないと。
あ、タブさん今日ちょっと休んでありますね。
ということですね、はい、あのタブさんといえばですね、まあ、我々のラジオもよく出演さしていただいてるんですけど、
また来てもらいたいですね、
はい、やっぱり YouTube の鉄道おもちゃ箱
ですよね。鉄道もう本当にバーンと発展がありましたもんね、
はい、ただいまチャンネル登録者がなんと2870名ということ で、ね、はい、もうほぼ3000近づいてるなと。
一気にね、
はい、いうことで、はいはい、発揮しまして、はい、やっぱタブさんといえばもう深夜の帝王みたいになってますからね。
鉄道界ではね、
はい、
鉄社会って言うんです
か、ね、はい、深夜と
写真会、
はい、あと始発、
あ、始発ね、
最初と最後、
あ、なるほど、
制するタブさん、
スタートエンド
エンドって感じで、はい、あの特に、まあ、阪急電車はタブさんのお墓なんで、うん、まあ、
子供の時からね、
そうですね、
運転手さんになりたい、
はい、はい、まあ、阪急沿線で生まれ育ったというタブさんでございますが、はい、鉄道おもちゃ箱 YouTube ぜひ皆さんチャンネル登録、あと高評価、
今
そして視聴もやってあげてほし
い。燃えてますよ今このチャンネルは。
燃えてますね、はい、本当に、はい、はい、まあ、そんな、タブさんからいただいておりませんが、はい、以上をもちまして今週のリスナーさんからのお便り紹介は終了と、はい、
皆さんありがとうございました。
ありがとうございます。